今日のテーマであるヘルスリテラシー、川崎先生どういう意味なんでしょうか。
はい、リテラシーというのはもともとは、読解記述能力、読み書きをする力のことです。で、最近では情報を活用する能力という意味で大学などでよく使われております。ヘルスリテラシーは健康情報を活用する能力であり、医療・健康に関する情報を探し、理解し、評価し、活用する力のことです。日本人のヘルスリテラシーは他の国に比べてかなり低いという調査結果もあります。どちらかというと病院にかかるとお医者さん任せというようなスタイルが多いのかと思います。
まあ、でもさまざまな媒体やその医療情報の入手方法というのがあると思うんですけれども、どこから情報を入手する方が一番多いんでしょうか。
はい、厚生労働省の2014年の調査によると、いつも接している健康情報はインターネットが 32.5%、 テレビ・ラジオが 31.9%、新聞が 23.7% の順となっています。これは世代や環境によっても少し違ってくるのかなと思います。
まあ、インターネットをはじめとしまして、テレビ・ラジオ・新聞などということですけれども、この情報媒体の特性それぞれあるかと思いますが、じゃあ一つ一つ確認していきましょうか。
はい、ではまずインターネットの特性についてですね。インターネットっていうのは雑多な情報が集まっているものです。この中から必要な情報をうまく探し出し評価するスキル、これが求められます。上手に調べられれば最新情報であるとか、自分の条件に合ったピンポイントな情報、それから世界中の人とコミュニケーションが取れるような、情報と最も役に立つツールであると言えます。ただし信頼性を測ることが大切で、まあ、信頼度っていうのは多分公共性と比例する部分が多いかと思うんですけれども、そういったところを評価しないと詐欺まがいの悪徳情報などもあるということをきちんと把握しておくということが大切だと思います。
そしてテレビやラジオからの情報入手。
はい、テレビやラジオは、まあ、高齢層の方を中心に最も親しまれているメディアかと思います。こちらの方はスポンサーや放送局などによる偏りっていうようなものがある可能性があるということを認識していただけるといいのかなと思います。その他に、番組の演出であるとか出演者、音楽などに影響される部分もあります。
まあ、情報はおおむね一方通行ということですよね。
そうですね。
新聞雑誌は先生いかがでしょうか。
はい、新聞や雑誌の記事は学術的なものからゴシップまで様々あります。記事以外の解説やコラム、広告などもあります。専門雑誌にも学術誌とか商業誌という区分があったりするので、そういうところに着目していただけるといいのかなと思います。
ゴシップのようなものまであるというところは注意ですよね。
そうですね。
本、こちらはいかがでしょうか。
はい、本については雑誌同様に学術的なものから娯楽まで様々あります。これらについては、まあ、定評のある医学系専門の出版社を選ぶなどすることで少しフィルターをかけられるのかなと思いますが、それ以外に医療情報を得るための一つの分野として闘病記というものがあります。最近ではインターネット上で、まあ、SNS などを使って情報を発信される方もありますけれども、これらは科学的な根拠がなくとも患者体験の共有などにより患者さんの孤独感が解消されるなど、医療とは別のメリットがあると今注目されている部分です。
以上が情報の中心になるんでしょうか。
はい、その他に、まあ、口コミということで、家族や 友人などからの情報というのも結構大きいのではないかと思います。で、家族など親身になってくれる人の言うことはどうしても信じてしまいがちなんですが、人ではなく情報を評価するという意識が大事かなと思います。例えば病院の待合室で一緒に待っている同じ病気の患者さんの勧めで根拠のない健康食品に興味を持つというような事例もあります。個人的な条件に沿っているかどうかというのも一つ確認する必要があります。それと口コミでちょっと危険なのは、伝聞による誤りという可能性があるということです。きちんと情報を伝えるというのが、背景の部分も伝わるかとか、あとは個人差があるのにそこが伝わらないとかいうような危険性があるということです。
では先生、その情報の評価というところなんですが、はい、私たちどういうところに着目すればいいのでしょうか。
情報の評価で一番大事なのは冷静に客観的判断をするということが大切です。それぞれの評価項目をいくつか挙げてみてお話ししたいと思います。まず一つ目は情報の鮮度ということです。その情報がいつの情報なのかということの確認が大切です。医学は常に進歩しています。番組を視聴したり伝聞したり閲覧した時期の情報、その時点での情報とは限りません。出版物であれば出版年月日、インターネットならば更新日を確認できるということが大切です。分野によって大きく異なりますが、診療に関する書籍の目安は平均で5年と言われています。なので5年を目安にもっと新しい情報がないかということを気をつけて見られるといいのではないでしょうか。
そして信頼性ということになりますよね。
はい、ここは非常に難しい部分ではあるんですけれども、信頼性を見極めるポイントとして、まず誰からの情報かということがあります。テレビなどでも専門家であるとか医学博士または医師が話している情報だったら確実かなと思ってしまうと思います。ただ、医学博士といっても臨床に携わらない医学博士もいます。医師であっても最近は特に専門が大きく分かれていたりしますので、専門の分野ではない医師の発言かもしれません。それともう一つは、専門家や医学博士、医師であっても利害関係があるかもしれないという可能性もあります。最近の論文では、利益相反などについて記述されていることが多いんですけれども、そのように、全く利害関係がない非営利であるということの確認が必要です。ちょっと難しい部分なんですけれども、逆にそういう可能性があるかもしれないというふうに思いながら見るということが大事かなと思います。
さて、その根拠というところになりますけれども、
そうですね、根拠という部分の確認では、情報源が明示されているかというのが確認が必要な部分です。科学的に証明されているかどうか、参考文献であるとか引用文献などの出典が明示されているかどうかというところが一番分かりやすい部分なのかなと思います。
そして公平性や合法的というところもありますよね。
はい、そうですね、公平性があるかどうかというのは、利点だけではなく危険性などについても記述があるかというところです。例えばお薬であれば、こういうものに効きますという効果だけではなく、こういう場合もありますという副作用についての情報も一緒に記述があるということであれば、公平性があると言えると思います。そして合法的かどうかということですが、こちらについては旧薬事法とか健康増進法などの法律で、指定外の薬品等の一般向け広告を認めないとか、戦場的な表現などの誇大表示の禁止ということが法律で決められています。 それに沿っているかどうかというのも一つの基準として挙げられるかと思います。
さあ、その他に考えたいポイントといいますとどういったところがあるんでしょうか。
そうですね、こちらは診療などの際にも一つのポイントに挙げられている部分だと思いますけれども、個人的な条件や要望という適性ですね。やはりその必要としている方によって個人差が大きい部分があります。必要としている情報の種類ですとか、情報を必要とする目的、それから治療とかそういう部分であれば価格とか入手しやすさなど、そういったものが条件として挙げられるかと思います。それらに沿った情報というのを探すというのも一つのポイントになります。